塚地さん、
はい、
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけど、
はい、
あらちょっと待って、すごい勘違いしないでほしいんだけど、メイウェザーに花束を投げつけた人じゃないからね。あれはごぼうの塔なんでね、いつもう、はい、間違えられて困るんだけど、こっちはトウモロコシの会なのね。ごぼうの塔と一緒にしないでほしいんだけど、
まあ、それ前送ったよね俺、
まあ、ごぼうの塔が結成して最初くらいの時ね、ボブサップとかと凱旋者でなんか
そう、
凱旋者じゃねえか、選挙カーで、
そう、秋葉でたまたま見て選挙カー、う
ん、ボブサップと鎧塚さんですよね、天狗の。
あ、そうなの、よくわかんない、
鬼滅の刃の、
うんうんうん、の人がやってる、何なんか
と当主が、うん、まあ、そのことどうやっていいんですよ、メイウェザーに花束を、うん、まあ、投げつけてはいないのか、渡さなかった人ね、
うん、
リングに落とした人ね、
ね、ひどい、それと似てるもんね名前がね。
まあこっちの方がはるかに早いんだけど、16、7年早いんですけどね。
はいはいはい、
一緒にしないでほしいんだけど、
うん、
もうなんか市沢ハンプとか大阪王将とか、はい、気持ちがよくわかるわ。
ああね、そうね、大阪王将、餃子の王将、
うん、
かっぱ寿司、くら寿司、
まああれって何、かっぱ寿司なんかかっぱ寿司の、
うん、
に働いてた人がくら寿司に行っただけでしょ、かっぱ寿司とくら寿司、
逆です、逆です、逆です、くら寿司の役員だった人がかっぱ寿司の社長になったんですよ、
うん、でくら寿司とかっぱ寿司の会社自体は関係ないんでしょ、
関係ない。
あの人だけでしょ、関係して
る。うん。
ああ、
うん。だけど、その時に、くら寿司の仕入れ値とかを、
うん。
かっぱ寿司に持ってったんですよね。
で、まあ、微妙だよね。その人は、頭の中では知ってるのは、まあ、知ってるよね。だったら、役員から社長になったんだったら。
う
ん、
だけど、そういう営業秘密を一応、公害しないっていう労働契約を普通は結んでるみたいだから。
まあ、そうだよね。
うん。まあ、
今にの野郎も、ね、今にの野郎も、怪談社に、トウモロコシの会の秘密とか漏らしてるのかな、秘密保持契約してるんだけどね。
ね、だから、うん、まあね、それとは違うけど、そうね、うん、かっぱ寿司じゃないや、ごぼうの塔と似てる人とは違いますよって話ね。
自己紹介してもらえますか、さっきから一人でなんか知ったような口聞いてますけど、はい、
ニューロ光ユーザーの
姿です切るね、世相を3秒に1回切っていくね、すごいね、もう怪盗乱魔のごとしだね。
じゃあ、さ、
うん、
ほらよくこのね、撮影、はい、撮影じゃない、収録の前にさ、
はい、
音声を会長がチェックしてたりとかしてたじゃん、
はい、今、はい、
あれさ思ったんだけど、今まで全部僕のせいじゃない、
音声、ああごめんなさい、ちょっと整理すると、音声は私のズームの、はい、4だったっけなとかで、音量を調整してるね、うん、バランスとか、
あ、
それとはまた別に、
うん、
時々ってなんかこう菅田さんの声が、
うん、
途切れることがあるんですよ、
あるよね、
まあ、映像もね、
うん、
それはニューロ光のせいかもしれない。
いや、そう、なんかさ、最近ほら話題になってるじゃん、それこそアマプロの鮫島さんもニューロユーザーだったのを、ニューロユーザーだったのかな、
ごめんなさい、他局のラジオの名前出さないでもらえますか、まばし、まばしの方とか言ってください、
まばしの方のね、
はい、業界人ブルー謎の素人のおっさんたちが無料で、
うん、だから
ドンブラザーズ見た後の日曜の朝10時からやってるくだらないラジオのくせに業界人ぶって、具合悪いんで、ちょっとまばしの方とかね、浜松町の方とか赤坂の方みたいな感じで、
はい、わかりました、はい、ね、だからそうらしいんだけど、
はい、
僕さ言われるまでさ、もうほら、うん、ニューロが早いっていう CM を随分今までやってたじゃない、
だって一回菅さんからも統一教会みたいに勧誘されたからね、ニューロ光に しなよ、爆速最速だから、日本最速で、
う
ん、キャッシュバックもつくからさって、
そうそうそう、だからうわって早いもんだと思ってたの、全然。
いや、嘘でしょ。本当は気づいたんでしょ。
いや、気づいてない。
本当は、
ただ、
この洗剤が すごく良いものじゃないってことは分かってて人に勧めたんでしょ。売らなきゃいけないから。
いやあのそれはなかったんだよ。ただ、うん、あのね雨の日とか結構ねネットが繋がらないことがあった
。雨の日そんな自然の天候に左右されるの、
うん、そうあの本当あのほらなんだあのあもう私あの気圧が気圧のせいで今日やる気が出ないっていう女の子みたいに、うん、気圧で結構ねダメな日とかいまだにあるの。
気圧で、
うん、
えそれは電気の空気の伝わり方が違うとか
知らんけど。いやでも、うん、そういうもんだ。まあねあのそれでも速さには変えがたい。ニューロの速さにはね
単純に雨降ってると、
うん、
在宅の人が多くなるからネットの使う帯域がまあこの狭まって、使用されちゃうってことじゃないの、
まあ、そういうのかもしれないし、
うん、でもそれってニューロに限らないもんね、ま、それは別にフレンズだろう
と。今ね今言われてすごい気づいたことがあって、
はい、
ほんとここ1ヶ月で隣がね空き部屋だったんだけど、うん、引っ越してきたのよ、
うん、
でそしたら自転車をさ家の前にその方が置く人で、
うん、
最初1台あってさあまあなんか男性多分男性が住んでんだろうなと思ったら毎日自転車が増えてって、今その人の家の前に8台自転車増えてるんだ
よ。平山夢明さんの、
うん、
東京伝説の第1巻にあった話で。
いやでもその8
台屋根裏開けたら、うん、人間が広がって座っていたって。
いやで
春日武彦先生が平山さんの盟友であり、うん、精神科医の春日武彦先生が、うん、後書きの解説で、
うん、
広がってっていう表現を使うところに文章の才能がすごいって言ってた。まあ不法滞在の外国人が、
は
い
うん、
自分の住んでるマンションの屋根裏にいたっていう怖い話、
うんう
ん、何十人も10人とかそれぐらい、
うん、まあ同じでさ、うん、もう8代目のチャリなんか、うちのちょっと、うん、まあ、敷地ではないけど、どこにまで侵食してきてるんだ。したら。
違法でしょ。
したら、いや、したらやっぱし、外国の方だったの、
うん、隣、うん。
で、確かに言われてみたら、引っ越してきてから、ネットがおかしくなってるね。その8人が全員、ベトナムとかと通信してんじゃん。
スマホでね。まあでもそれは、マジであり得るだろうね。
うん、
うん、ただまあニューロ光じゃなければ関係ないでしょ、うん、だって
あそう
そのプロバイダーとか
盗んでるか、あのなんか、うん、2つアクセスポイントがあってうちそのニューロが割り当てられたやつが、はいうん、あのね1つ全く使えなくなったんですよね。
じゃあパスワードはどうなってんの。スガッツさんの誕生日
パスワードスガッツフィルムスにしてるから
絶対わかるじゃん絶対わかるじゃんそれ。いや、あとでも、あともっと言うと、ベトナム人たちが Wi-Fi 盗んでるって前提で話すの、本当にやめた方がいいよ。
そうじゃないけど、でも、一つ全く使えなくなってて、
うん、
つい最近、2日ぐらい前に、プレステ5とか全部、あれしたんですよ。もう一つ何につなげ直したのかね。
まあ、でもまあ、実際の話、それは別に国が、国籍はどうなのとかじゃなくて、大量に、同じ、プレツ光ったプレツ光、うん、ニューロ光ったニューロ光、うん、近隣で使われると、
うん
こっちがダメージ食らうっていうのは、うん、こっちが使いづらくなるっていうのはもちろんそれはあるし、まあ、それは別に誰が悪いわけじゃないけどね、違法でも何でもないんだけど、
うんうん、そうなんだからでね、なんかまあちょっと夜とかも若干なんかちょっとそ音がするから、
うん、
ちょっと言いに行こうかなって思ったの。別に挨拶がてらって感じでね。
言い方がいやらしいな。
いやいや、そうしたら、なんか、うちの前に、
うん、
ほら、すりガラスでちょっと中の様子、窓側が、出窓のとこが見れるんだけど、
はい、
パッとそこ見たら、よくわかんない、なんか、でっかいトロフィーが5個ぐらいそこに飾ったの、出窓のところに。
じゃあ、立派な人たちってことじゃん。
だから、なんか、勝手に僕、ベトナムとかどこか、東南アジア系の人なんだけど、
うん、
僕もう勝手にね、ムエタイのチャンピオンが住んでる
あ、そっか。じゃあ、下手なこと言えねえな。
もうだから、あ、ちょっとと思って、したんだけど。
本当に端々から差別感情が。 東南アジアの人がトロフィー持ってたらムエタイですか。ゴルフってことは絶対ないわけね。ゴルフの、
うん、でね、一回なんかあった挨拶したんだけど、その時も、うん、結構ムキムキだった。
ああ、でもゴルフかもしれないじゃん。うん、ゴルフだってムキムキですよ。
うん、まあでもね、あのね、そういうこともあってね、ほんとね、ニューロが、うん、あ、やっぱ遅いんだっていうのをね、最近逆に知って、会長ね、入らなくてよかったね。
まあ、あの、スガツさんとのキャッシュバックでお互い現金が来るから、入ろうとしたんだけど、うん、めっちゃ早いって言われてるしね。うん、でもあの、いや、単純にあの工事できなかったの、うん、うちの前って狭いじゃん、道路が。
あ、それでって
こと、ね、それで、うん、
ああ、僕なんか変な話、このラジオのリスナーさんから DM 来て、
うん、
紹介してくださいって言われて、一人多分入りましたよ。
で、お互い5000円とか。まあ、お互いだからね、別にね。
うん、うん。
まあ、それも違法でも何でもないんだけどね。
うん、だから、ね、あの、まあ、僕はただもうずっとね、めんどくさいから、ニューロで行こうかなとは思ってるけど、
うん、まあ俺は今のところソネットですから、まあ同じソニー系列ですけどね、
うん、
ソネットでまああまり問題なくやれてるけどね。
あ、そうですか、うん、っていうね、
うん、
うん、っていう近況なんで、まあお聞き苦しかったらニューロのせいだと思うので、
そうですね、もらえると
思ってますけど、
我々のせいではないです、ニューロのせいです。
はい、はい、
まあ、以上、こっちもソネットなんで、もっと言えばソニーのせいですね。だから
そうですね、
うん、
はい、
非常にね、まあ、あの午前中、日曜日の午前中にふさわしいラジオになってるけどね、
うん、
まあ、配信してるわけじゃないけどね、日曜日の午前中に流してるわけじゃないけど、
うん、
こっちの勝手な都合だけど、日曜日の午前中にね、
そうだね、
ふさわしい内容のラジオをやってるんですけど、世相はね、どんどん切っていきたいんだけど、やっぱりね、お互い40代のもういい大人ですからね、
うん、きちんと47だからね、僕
私はまだ41ですね。
やばくない47って、やばくない？
めっちゃフィギュアが後ろに並んでるんですけど
そう、今日もう1日の予定、これ終わった後の予定は、
はい、
あの総動仮面ライダーギーツを全部作るっていうね
早速もうギーツもう1点ですね、うんうん、だからちょっとさ、まあまあでもやっぱりそれにふさわしいいろんなね、世界情勢とか社会情勢、はい、あるいは経済だったりを、うん、まあ論じるラジオじゃないですか。
そうですね、
ちょっと菅さんにも聞きたいんだけど、
はい、
さっきやってたドンブラザーズ、あれはやっぱりジェットマンオーマージュなんですか。
僕ね、ごめん、あのね、今日ギーツしか見てないの。
あ、そうなんですか。
うん、
多分そうだと思うんですよね。
あ、そうなの。
うん、
うん、なんかでも
ブラックの話ですから。
あ、なるほど、なるほど。
ブラックは孤独だっていう話ですから。
あの、映画版とかも、うっすらジェットマンオマージュがあったんですよ。うん、だから、で、まあ、やっぱ一番多分、まあ、気に入ってんのかな、井上俊樹のその自分のなんかの仕事で、うん。だからそういうのあるかもしれないね、もしかしたら。
だから、ね、かかってる曲とかも、これジェットマンなのかなと思いながら聞いたんですけどね。
あ、そうなんだ。
多分戦隊オマージュ、結構、
うん、
2回に1回やるじゃないですか。
うんうんうん。うん。さすが47歳と41歳の男性が話す話だよね。
世相を切る。あと、でもちょっとまあ、とはいえ、ちょっとやっぱりあの、オブジェクションもしたいんですけども、いろんな反論もしたいんですけども、
うん、
たまにドンブラザーズで異様に音が悪くなるのあれ何なの？セリフの音が悪くなるの。
あ、それってさ、サウンドバー使ってます？うちのテレビ。
気持ち悪い、なんで分かったの？
あ、でしょ？
え、なに？怖っ。え、なに？
いや、うちも結構いいサウンドバー使ってんの、テレビ。
はい、はい。
あの、テレビの音だと音が悪いから。
うん。
だからなんかね、良すぎてノイズ入ることあるよね。
でも、
うん。
戦隊もの以外はないよ。他の映画見てても、テレビドラマ見てても、うん、ニュース見ててもないし、もっと言えば仮面ライダーでもないから、プリキュアとかでも、まあ、プリキュアは、まあ、特撮とアニメは、ね、うん、同じじゃないけど、だからアフレコの仕方がなんか非常に東映の古い設備でやってんのかなっ て、
ってまあそれもあるだろうし、あとあれだね、あの赤のあの人が、
うん、
も桃井太郎がちょっとがなるじゃん、ドンブラザーズ
その下の歯並びが悪いからね、ちょっと
だからそれが干渉してんだ
よ。絶対違う、あの普通の、うん、登場人物に関係なく、
うん、
あとその大きな声出さなくても普通に、うん、犬塚翼みたいな、あの好きな人がいたり
するじゃん、
はいはい、ボソボソ喋り、
うん、
その
2、あ、何、はるかちゃんが、
はるかちゃんっていうの、はるかちゃん、はるかちゃんじゃない、だからあなたの好きな人、
だから鬼塚でしょ、
違う、
あ、わかった、あれ宮崎あみさちゃんね、
あ、あみさちゃんって言うんだ、
うん、あのおやすみラジオってラジオ僕毎回聞いてますから、その人、
ある意味おじさんっぽい会話だよねこれで。もうある意味で40代後半の人たちの会話っぽいなって感じになってるけど、まあとにかくそれでも、うん、そういうボソボソ喋りでもすっごいローファイな音になるんですよ。
ああ、それ、ああ、まあどうなんだろう、なんかあんまし僕それ考えたことなかったけど、う
ん、あ、そうなんだ、いや、あ、それはあれですよってパッと問題解決してくれるのかと思った。
いや、でもなんか
戦隊ものあるあるなのかと思った。それ
東映ってなんかさ、旧態前としたやつを伝統ということで使ってそうじゃない、うん、あえてこの録音機材みたいな
ね、うん、まあ録音機材は確かにあんまり新旧で違い、うん、新しいからいいってもんでもないんだけど、確かに、ね、音響に関しては、うんうん、一応やっぱりあの効果音とかも小豆をザーザーってザルでやってんのかな。
さすがにね、それはあれかもしれないけど、うん、でもなんか、うん、ちょっとじゃあこの後注目して見てみる、それ
今日はなかったから、あ、でも今日も、うん、何このアフレコっていう場面はあった。
へ
え、あのほら、キジの奥さんが、
うんうん、
なんかあんまり言うとネタバレになるか、
ネタバレしないでほしいんです
けど、いや、こうはどうだっていいじゃん、そんな、まあ、記事の奥さんがなんかやめてみたいな感じで割り込む場面、うんうん、もうえ何このアフレコって、
あ、そう、
うん、ちょっとビビるぐらい、うん、競技学生の自主映画でももっとちゃんとしてんじゃないのっていう、
だからそれ演技プランの
こと、違う、
音
がなんていうかな、だから全体に整える作業があるわけじゃん、
うんうんうん、
からこれみたいな感じで、
うんうんうん、
あれを全くしてないのかなっていう、
あ、
音のからこれみたいなものを、
あ、なんかそういうのはあんのかもね、あと、
うん
うん、単純にやっぱり人がそれこそジャンプの漫画みたいにさ、
うんうんうん、
まあ、コミックスで出る、まあドンブラの場合はブルーレイで出るときには変わってるかもしれない、
ね、富樫義博先生方式でもうネームの段階に載せちゃう、まあ忙しいからね、
うん、
でサブローですからね、
で多分東映はそれこそ前もちょっと言ったけど、あのほらなんだ、なんかパワハラとかの問題で結構問題になったんだよね、
うんうん
うん、だから多分そうので社内改革をしてる最中かなって気はするのよ、
ちょうど、じゃあそれこそ前の戦隊ものでは音は別に悪くなかったのに、
うん、
ブラザーズの本放送だけあちこち音が変っていう、うん、
それ僕ライダーでさ、新しいライダー技術始まったけど、うん、明らかに前作よりちょっとなんかこう熱が入ってない感じ、
お
ね、とかだからやっぱり多分作り方をちょっと変えたりとか、
うん、
あの、その働いてる人に優しいように、
まあ、なんか、ね、アメリカのハリウッドみたいにちゃんとこの時間で終わるとかね、
う
ん、
そうそうそう、だから別にその力が入ってないからいけないわけじゃなくて、多分それがこういろいろ守った結果そういう感じの、うんうん、要はなんか誰かの犠牲のもとにめちゃめちゃ派手な特撮ものを前回まではもしかしたら見せられてたのかなって気もしたりとか、
うん、あ、でもね、今日見たやつでは、
うん、
あ、これドローンで撮影してんのかなっていうのがありましたね、
あ、あのね、ドローンとか GoPro の撮影は結構戦隊もの多い、
うん
うん、
あのカメラワークが異常だった、
うん、
まあ、アップダウン
はいはい、はい、この
下からグオンって、 GoPro でも無理かな、
うんうんうん、まあ多分ドローンに GoPro つけて
る
んだよね、
ああなるほど、
うんうんうん、そうそう、それはね結構革新的なこととしてよくちょっとまあ言われてたけどね、うん、
勉強になります、
47歳児ね、
ね、どうですか、じゃあ最近は別につつがなく生きてる感じですか、
そうね、まあ、お仕事はね、うん、一応してるんですけれども、うん。うん、なんか、もうさ、こういう話ばっかりしててもあれだから、
うん、
ちょっと気持ち悪い話しようか、朝から。
あ、今までは気持ち悪くなかったと思ってるわけね。お願いします。より気持ち悪い人が考える気持ち悪い話。
考えるじゃなくて、
はい、
僕やっぱモデルさんと撮るためにこうね、うん、場を温めたりするために雑談はすごいするんだけど、
はい、
まあその中で、知り合いでね、会談やってる人がいるから、うん、怖い話あるって言ったら必ず聞くようにしてるんですよ。
うん、
で、まあ、たまにそういうのってさ、このラジオでも話したりしたことあるけど、うん、この前ね、聞いた話はね、まあそれこそ平山夢明っぽい、なんか、不気味な話で。
人怖。
多分人怖。なんだけど、まあ、その人ね、荻窪のあたりに住んでるって、うん。で、その人の近所に、まあよく近所にさ、ちょっと有名な厄介な人っているじゃん。
まあ、荻窪もいそうだよね。
うん、ああ、まあ、地域偏見ですか、それは。ね、ゴミ屋敷だったりとか、うん、で、なんかね、その人のその厄介な人、が言う厄介な人っていうのは、
うん、
めちゃめちゃでかい屋敷に住んでるって、
うん。
で、そうなんだけど、近所で結構ね、なんか暴れたりとか裸になったりとかする中年のおじさんだったんだよね。
お金持ちなんだけど、
うん、
ちょっと、まあ、お金持ちなんだけに誰も制御できない。周りのね。
うん、どうやら、それは、うん、それは僕がちょっと、勝手に思ってるんだけど、うん、お金持ちのうちの多分ね、中年とはいえ息子なんだよ。
まあ、菅さんと一緒か。
別にうちは、そうでもないです、
ね。まあ、別に親の庇護のもとに生きてるわけではないですけどね。
で、多分、うん、おそらく、あの感じの話し方だと、うん、ちょっとやっぱその、知能的な問題があるから、だと思うね、
うん。
で、結構ね、その、暴れたりとかなんかするから、ある時から、塀がそのうちはあるんだけど、うん、その塀の角っこのところに、プレハブみたいに建てて、
うん、
そこに住むようになったみたいな感じ。多分、そのうちでも何かあれなのかな、こう。
ちょっと宮崎勤パターンですよね。
あうん。
で、その。いい結果を生まなさそうな。まあ、はい、はい。
うん。で、そうだったの。で、うん、だけど、で、その子はちょうど、まあ、家から、その駅に、駅っていうか、何なんだろう、通勤の途中で、その塀沿いのところを通るんだってさ。で、したらもうその、うちのところも、毎日逆に、そこがピンポイントで今度うるさくなったんだって。
うん、
歌を歌ったりとか、
うんうん、
なんかわーって言ってたりとか。で、あ、なんかやだな、このおじさんここなんだって思って、毎日通ってたらしいんだけど、ある日の朝ね、その子は結構朝早い子なんだけど、
うん、
通ったら、結構その塀沿いに人が集まってるんだって。
うん。怖っ、怖
っ。うん。で、要はさ、その塀がこう、なんていうのかな。ちょっと僕説明が下手なんで、ラジオ的に説明してほしいんだけど、こう角になってて、ここに家があるわけじゃん。
はい、塀の角のところに作ったわけね。で、かなりでかい敷地。だからまあ塀もガーって四方に張り巡らされて、うん、その一角のところの、
そう、
はい。
だから、二面、塀でいうところの二面のところの、ね、に、
はい、
その声があるけどね。
はい。で、人も折れ曲がった形で、こう、人だかりができてると。そうそう。
で、その折れ曲がったところに人だかりができてて、うん、まあ、その子が言うには、真っ先に、なんかその人が死んだりとか。
まあ、そうですね。
うん。なんか大変なことになってるんじゃないかと思って、
うんう
ん
う
ん。
そう思うね。
で、こう、行ったんだってさ、何が、そしたら、その塀のところの角にちょうど当たるところに、等間隔に、バラ肉、
うん、
カルビみたいな
さ、脂身の多い、
うん、
肉が。
その肉が、ポンポンポンポンって置いてある。
地面に。
地面に。で、ただ別にそれは、なんかその、それこそ、なんか、人肉とかそういう風な感じではない。普通にスーパーで売ってる、肉らしい、ね。で、なんか気持ち悪いなと思って、
うん、
この肉を見たら、 さらにその肉に毛、人間の毛が一つのバラ肉に対して10個とか 15本ぐらいの肉が生えてるみたいな、
ぶっ刺してあるってことか。
でそれ僕もそう思って、
はい、
え、でもそめちゃめちゃ拷問じゃ、拷問じゃない、あ、拷問じゃないそれ、
拷問ですよね、
拷問
はいはい、
でいけます、多分そういう感じじゃなくて生えてる風なんだって。
え、うん、
でだからまあ確かめてはないからわかんないけど、うん、もしかしたら後ろからこう入れて肉の後ろから毛をこう刺して、
はい、もうラジオに不向きな説明の仕方、手で一生懸命手とそのタバコを使って電子タバコを使って説明してますけど、後ろから後ろっていうのは下からってこと、
下からこう髪の毛を通して、
どうやって、
え、それなんか強引に通す
の
かな、
まあ、糸通しみたいなのあるよね、あのほらそれこそ縫い物用のこう、あと歯科医さんでもあの、
あ、
歯と歯の間に入れるためのこう金属の細長い棒があり、うん、そこにちょっと穴が開いてて、でそこに髪の毛入れます、でクイッて
そう
金属の棒を打って肉を貫通させます、う
ん、貫通させて、うん、
でその後その金属の棒から毛を外せば、
うん、
できなかないよね。
そうで、うん、それがその、うん、まあ一つの肉に対して10本から15本ぐらいこう刺さってて、
うん、
すっごい朝日と朝の風になびいてちょっとキラキラした感じでその肉が、
うん、
そのまあ角に向かってちょっと個数ごめんなさい聞き忘れたんだけど、
はい、
結構等間隔で置いてあったの。
なんか何の儀式だって思って、いやだから人が集まってるって感じ。
そう、
うん、
で、あれは何だったんですかねっていう話なんだけど、
うんうんうん、
そんな呪術ある？なんか要はさ、多分うるさくて近所の、うん、近所の同じレベルのヤバい人が呪い殺そうとしたりとか、そういうことかなって僕は聞いて思ったんだけど、
いや俺はその住人が自分でやったのかなっていう印象ですけどね。
え、でもなんかちょっとその家のディティールが分かんないけど、
うん、
多分そこの小屋から出ることができなければ道路側のそこの角に行くことはできないよね。
小屋から全然出れない人なの？
なんか
だって裸になって街歩いたりする。
だからそうだったから部屋に閉じ込めたって話みたいな。
座敷牢みたいな。
座敷牢的な感じで。だから、まあでもわかんない。そこら辺はほら、あの、軟禁っていうの、
うん、
すぐ出れる感じかもしんないし、
うん。
うん。でもね、なんかそこの、あれなんだったんですかね。ケラケラケラって笑ってて。うん。でもなんかその、肉に髪の毛っていうのがすごい気持ち悪くてさ。
まあ、すごい発想だよね。だもう一瞬思ったのはこの頭皮をブチブチブチってね、
うん、
やればそうなのかもしれない。そしたら皮膚もついてるはずだもんね。で別にバラ肉みたいになるはずないもんね。この肉なんてわずかなんだから、うん、頭蓋骨と、
そうそうそう、そういうことだよね。
頭皮の間の肉なんて、
うん、でも完全に食品の肉、
うんうん、に細工をしたっていうことしか考えられないよね。
そうだから、
うん、
ゲーって思ってさ
何なんだろうね、まあ、全く
確かに会長が言うように、
はいはい、
あ、別に大した話じゃないんですけどって言って話した話がめちゃめちゃ、
うん、
っていうのはあるなって思いました、この、うん、
なんかね、墨濁りのっていう漫画を思い出しますね。
あ、そんなのあるんですか。
坂武さんの、まあ、私もこの前2巻が出て、まあ、1、2巻、うん、とも買って読んでるんですけど、昔からつかまだ2巻目だけど、
うん、
そういう引きこもりみたいなお兄ちゃんがいる一家で、うん、まあ、一家全員ちょっとおかしいんだけど、まあ、特にそのお兄ちゃんがおかしくてっていう、
あ、
の次男が主人公、次男は比較的まともな、まあ、読者側の視点の人物で、うん、で、まあ、お兄ちゃんは相当やばい。でも引きこもり、完全引きこもりってわけじゃなくて普通に外にも出るんだけど、
うん、
でもまあ 何かこうカタストロフに向かって進んでいってるみたいな、
うん、
その家族がね、
うん、
っていう不穏な感じ。
だからそのねうちもさ、
うん、
まあそれで別に何かオチがあった話でもないし、うん、そのお兄さんその厄介な人、
うん、
が何かやらかした話でもないんじゃないかなって僕は思ったから、
うん、
今後また何か起きないとも限らないよね。だからなんかさ、こうはちょっとゾワッとしてね、ここ何日か聞いてからね、
うん、
忘れらんない感じなんだけど、
ぜひ進展、進展か、進展がなくてもまあ怖いんだけどね、進展があって何かカタストロフが起こったらその途端に怖くなくなっちゃうんだよね、これ不思議なことにね。まあ、その事件自体が怖いっていうのはあるかもしれないけど、まあ、なんだか悲惨な、うん、悲惨な事件が起こったら、
うんうんうん、
でやっぱり怪談っていうのはその、ね、予兆や予感、うん、不穏さっていうのがやっぱり一番肝なわけだから、
うんうん、
何かがカタストロフが起こりそうなんだけど、でもその空気が濃密にどんどんなっていってんだけど、
うん、
まだカタストロフは全然たどり着かないっていうのが、まあ、怖い。内田百景の小説とかも怪談的って言われるのはそういうところじゃないですか。
なるほどね。
墨濁りっていう漫画もそういう感じ。
ああ、そう、うん、っていうね、
はい、
日曜の朝にふさわしい。
そうですね、はい、お便りが来てるんですけど、
はい、
お名前キャンディーさん、男性30代の方ですね。あ、この人も杉並区だ、
はい、おお。
あ、でも話は杉並区の話ではないな。
うん、
初めてお便りさせていただきます。現在宮城県で不動産管理会社に勤めている友人の T が体験した話なのですが、去年のことらしいですね、
はい、
仲介業の他に自分の担当エリアでお年寄りの孤独死があった場合など、清掃業者を入れる前に建物や部屋内部の写真を撮る仕事もしなければならないらしいのです。その日も朝一で孤独死があった木造の一軒家の写真を撮り、報告書をまとめるため事務所に帰るつもりで車のエンジンをかけたそうです。しかし気づいた時にはホームセンターのロープ売り場でロープを選んでいたそうです。
うん、
ロープ、何に使うんだっけ、でも必要だから買っていかなければと思ったらしいです。そしてロープを購入し車に乗り込んだところから記憶がないというのです。次の記憶の始まりは耳をつんざく爆発音だったらしいです。驚き、状況が整理できないまま自分の周りを見渡すと、自宅の和室にいて机の上には墨で何かが書かれている半紙、天井から下がるロープ。唖然とし半紙を手に取り読んでみると、自分で書いたであろう妻子宛ての遺書だったようです。かっこ娘の習字セットを使った形跡があったとのこと。車に乗ったのが12時30分くらいだったのに、時刻は16時過ぎになっていたとのこと。後日会社の社長にその日の出来事を説明相談したところ、ここでプツッとメールが切れています。
うん、怖
い。ごめんなさい、プツッとではない。でここでメールは終わりで、
うん、
あのこの内容は終わりで、話は終わりで、うん、で、中、すいません、使用で続きを書く時間もなくコピーができないので後日続きを書かせていただきますっていうメールがあったのが29日だけど、今10月2日ですけど、うん、3日経ってもまだ続きは来ていません。
随分長い使用ですね。
でこれ、それも怖いし、じゃん、なんかこの内容と、うん、これは、うん、宮城県の不動産管理会社に勤めてる友人の T って言ってるけど、
うん、自分じゃね。
それちょっともうね、我々言い過ぎなんで、もうこれお前だろって我々言い過ぎなんで、もうそろそろこすりまくりすぎる、こすりまくりまくりクリスティー、ラクリマクリスティー、こすりまくりまくりクリスティーなんだけど、
はい、
うん、まあまあ、うん、そうですね。でももう怖いね、この T さんの話。気づいたらロープ売り場にいてっていうね。
うん、4ティライミです、
うん、
なんか記憶をなく、記憶がないことがある、
うん、
その自分がやったことに対して。
いや、 ないけど、多分自殺と絡んでいることじゃないですか、うん、これは多分 はっきりと、
うんうん、
で、お酒飲んで酔っ払って記憶をなくすっていうのとはわけが違うじゃないですか、
うんうん、
薬とかね、
うんうん、
自殺に関することで、自殺というのはすごく衝動でやる場合が多い、まあ、まあ、ほとんどそうだよね、
うん
うん、ジャンリック・ゴダールぐらいでしょ、ちゃんと計画して
あれすごいよ
ね、尊厳しね、
うんうん、
したのは、うん、まあ大抵は自殺っていうのは衝動的なものだから、そういう意味で記憶をなくすっていうことと、まあ、リンクする場面は多いのかなと思うんですけれども、ああ、私は、ね、うん、これは本当に身近な人の体験談で、
うんうん、
本当に身近です、まあ、ほぼ家族みたいな感じの、
はい、
近さの人の体験談で、ある日都心のマンションに行って仕事の打ち合わせしたんですよ、廊下で、まあ、建物に関することだったからね、だから廊下に出てあれがこうどうのこうのって打ち合わせしたら、いきなり、まあ、おばさんくらいなのかな、まあ、分かんない、30、40代くらいなのかな、
うん
うん、まあ、若くはない女性がバーってすごい勢いで走ってきて、すいませんすいません、ロープ貸してもらえますか、ロープ貸してもらえますかって言うんですって、
うん、
いや、いきなりそのこと言われても、ロープ持ってる人なんでカウボーイ以外いないじゃないですか、普段ロープ持ってる人なんてね、だからその私のその、まあ、知人知り合いも、
うん、
その一緒に仕事打ち合わせした 2,3 人だったのかな、たちも、いや、ロープなんかありませんよって言ったら、え、そうなんですかって言って、そのバーってまた戻らないで走り抜けてって飛び降りちゃったんだって。
これなんか声二重になってない？
え、怖い、二重になってない
なってない、何でいいか、
菅田さん、あ、まだオチじゃないかもしれない時に、今幸いオチだったからいいけど、オチじゃない時にそういうこと言うのはやめてくれません？一応話が終わったら言ってください、それ。
あー、でもそれ怖いね。
4階だか5階だかだったかな、あ、もっと高かったかな、だけど、まあ、幸いっていうか、
うん、
でっかい街路樹があったんで、そこに落ちて別に死ななかったらしいんだけど、
うん、え、でもなんか嫌だね、やっぱしね、
うん、
うん、
それを思い出しました、まあ、何年も前の話ですけどね、それは。これはあの嘘の話じゃない、噂話とかじゃなくて、本当にもう家族レベル の、
うん、
関係者、私の関係者が実際体験して、その当日か次の日ぐらいに聞かされてるから、
うん、死ぬ寸前、うん、死ぬ一番最後に会ったのが、
うん、
自分だったっていう話ってたまにあるじゃない、なんか
広いな、もうちょい具体的に、
うん、やっぱね、僕は高校生の時に知り合いの女の子が高島平に住んでて、
う
ん、
あら、
うん、14階に住んでて、
うんうん、
で見たことないサラリーマンの人が、
うん、
エレベーターで一緒になって、
うん、
でなんか軽く挨拶したら、
うん、
その人はやっぱ直後に飛び降りたって話を聞いたことが
ある、はいはいはいはい、
だからなんかね、最後に見たのが多分私だったんだよみたいな話を当時してて、
うん、
うん、なんかね、それはなんか未だに覚えてるね、高校生の時に聞いた話だった、うんうん、
あとまあよくある都市伝説で、そういうマンションとか団地住んでてベランダの方を見たら飛び降りた人間と最後に目が合ってしまったって、
う
わ、磯野桐子がご機嫌ようで話してたんだっけな、
あ、そうなんだ、
うん、磯野桐子じゃなかったかもしれないけど、うん、磯野桐子ってそういう嘘話ご機嫌ようでよくやったじゃないですか、あの自転車の椅子が盗まれて代わりにブロッコリーが自転車の椅子のところに刺さってたとか、うん、あ、じゃあ、うん、自転車に椅子だけ盗まれたから、
うん、
はどうしようと思って自分の買い物袋、スーパーのね、帰りだったから、
うん、
スーパーの駐輪場だったからね、
うん、
見たらブロッコリーがあったから、あ、これちょうどいいわと思ってブロッコリーを刺して帰った、
うん、
で明らかに嘘話じゃん、
そういう嘘さ、また不思議なもんで、うん、そういう嘘つきそうだよね
え、じゃあメレンゲの気持ちで離婚理由が自分の旦那さんが子供が欲しいけど磯野さんは子供ができなかったから離婚になったって泣いてて、他の2人も泣いてたんだけど、3人で泣いたんだけど、
うんうん、
あれも嘘ってこと？
いやいや、だからそうじゃなくて、なんか嘘を普通にさらっと言いそうな感じしない？なんとなく
チャイルズクエストだぞ チャールズクエストの主人公
ラサール、ラサール石井のね。うん、あでも怖かったな、その話。
どっちの話？あーメールの話？
うん、いや、違う違う、その、
吉田の話。
記憶がなくてってやつね。
はい。
うん。うん、そうですか。
で、あ、で、その、何が言いたいかっていうと、
うん、
飛び降り自殺した人と最後に目が合った都市伝説の元祖はどこかなっていうのも調べてるので、
うん、面白そう、
うん、ぜひ古い情報を持ってる人は教えてほしいですね、
うん、今さ僕が言った話もちょっと派生というか、
でもそれは本当でしょ、うん、それとか私の知人の話はだって、
まあ、実際高島とかに住んでたからね。
うん。まあ、そんなに可能性としては、
あ、そうか。
低くないし、え、うん、その子が嘘ついてると思ってんの？
なんか、わかんないけど。
だってさ、本当に、自分が嘘つきだからって、自分が、まあ、悪いくはないよ。磯野キリコさんもね、菅田さんも。別に、人を傷つける嘘じゃないから、でも、人気者になりたくて、
あの、僕の場合は洞窟に住んでる同級生がいた話でしょ。
これ、それも宮城県だもんね。それも仙台だからね。だいたい仙台に設定したがるんじゃない？なんか、一番さ、ほら、宮城県あたりが一番ちょうどいい距離感だから。
なるほどね、うん。はい。まあまあ、ね。うん、でも、じゃあそういうのも調べてるから、情報があったらメールをくださいっていう。
うん。それを思い出しました、今。
うん。なるほどね。はい。
他にあります、スワッツさんの、
うん、なんかさ、
はい、
ザ・ノンフィクションここ最近見てる？
あ、まあ録画してるんですけどちょっとサボって、
あの前回の、
うん、
あのお父さんが認知症になった話、
あ、そうなんだ、
うんうん、があるんですけど、うん、それね、前後編だったんですよ、
うん、
あのそれちょっと間違いなく見てほしいんだけど、
はい、わかりました。
前編と後編で、後編見た時にガラッと話変わるから、
あ、叙述トリック的な、
いやだからあれはスタッフも、
うん、
心の叫びだと思う、
スタッフ
これ俺たちも、
うん、
こういう手入れ、前半の手入れ取りたかったんだけど、
うん、
取ってるうちにこうなんだよ、分かってよっていう、
ボギワンが来るみたいなあれですかね、視点が変わるとガラッとか、
うんうん、そうだから、まあそれを見てほしいっていうのはね、はいはい、あるんだ。ただその話じゃなくて、やっぱね、最近なんか前後編たまにやるじゃない。
はい。
あれ、まあ薄いな、薄めてるなって正直思う。
まあ、ちょっとね、あまりにもネタ探しもね、ネタ探してもらったけど、うん、取材対象探しも大変だろうから、
うん、うん。
ちょっと2週にわたってやりたくなる気持ちはわかりますよ。
そう。最初の15分ぐらいね、全部 前半のおさらいだったりするからね。うん。で、そんな中で、特に薄いなって思ってた話が、半年ぐらい前にあって、
うん。
あのね、人力車の青年に密着した話があったね。
あの浅草でやってる
若者
たちがちょっと観光案内とかもしてくれる。
うん、
はいはい。
そうでね、その映画がそのやっぱ一人の若者に密着して、うん、だけど容量がすごい悪いわけ。
まあまあいるだろうな、その中には。
うんうん、で見ながらテレビでも、あ、もうイライラすんなみたいな、
うん、
この、
うんうん、
ね、ちょっとほらテレビに向かってさ、やっぱそれは家庭での話ですから。
うん、
結構悪い、なんか辛辣なこと言っちゃうわけですよ。もうこいつもちょっとおかしいんじゃないかなみたいな。
うん
うん、で、なんか、まあ、そういう話
見てるときあるあるですよね。
で、うん、あの結果的にやっぱその人は物にならなくて、
うん、
その人力車業界からもう去っていってしまう、
はい、
終わりだったね。
はい、まあ、よくあるよね。その若者が上京してきて、うん、もう本当にダメな人にわざと密着して。
そう、
意地が悪いことに、
うん、
で、
ああ、そうなんだ、うん、そうなんだと思って、だけど、
うん、
まあその時はそうやってね、ある程度考えというか感想があって、
うん、
まあなんか今どうしてんだろうなと思ったけど、もう翌週になったら忘れてるレベルのノンフィクションだったわけ。
はいはい。
うん。でさ、昨日さ鎌倉行ったのよ。
はい。菅田さんがね。
うん、
はいはい、
鎌倉行って、
うん、
めちゃめちゃ人多いんだよね。
あ、今はそうだろうね。
うん、うん、だからまあそれで僕ちょっと不機嫌になって、うちのパートナーちゃんに、うん、 ね、もう。
ぶん殴ったんです。ぶん殴った
。平日が、いや、ぶん殴った。
髪の毛掴んで。
平日が休みの仕事だから、なのに、平日が休みにできる仕事だから、
うん、
それで土日が来るっていうのは、土日にわざわざ選んでいくっていうのは、ちょっと理解できないね、僕は。みたいな。もう、ことを言ってしまったんですけれども、
うん。
うん、で、まあちょっと、ね。
あのまあ、それでも、土日に。
うん、それでも、まあ楽しもうと思って、
はい、
ぐらぐら歩いてるわけ。
はい。
したら、今、浅草じゃない、その、鎌倉も人力車すごい多いんですよ。
まあでも、確か、でも人力車は車道じゃない、ダメか。うん、ね、じゃあ、まあ、鎌倉だからやっぱり道が狭かったりするから、
うん、
自転車とかだったらまあ分かるんだけどね、
うん、
便がいいっていうのはまあでも坂道多いからなあそこ、うん、でも人力車邪魔になっちゃうの、
うん、うん、だあのね実際人力車の営業はいっぱいいたけど、
うん、
乗ってる人はほぼいなかった、
うんうん、
に見かけなかったけど、うん、まあ、あいるんだなと思って、うん、歩いてたらなんか見覚えあるやつがいてさ、
うん、
したら、そのノンフィクションの人だったんですよ。
うんうんうん、
で、えと思って、まあ、声かけますよね。
人力車業界、追い出されたんじゃなかったんですかって。
うん、あの、あ、ノンフィクションの人ですよね。ねえ。したら、うん。したらさ、なんかね、普通の、ちょっと気の利いた子だったら、
うん、
ああそうなんですよ、恥ずかしい、見てたんですかみたいな、うん、乗ってきますみたいな、
うん、
なるじゃん。
もう聞いてると普通だったらそうなるよね。
普通なるよね、うん、だけどはいそうですはいあ出た出てました。
隠すでも否定するでもなく、
うん、
はい、
でその反応を見て、うん、その番組のことをすっげえ思い出して、
はいはい、
そうそうこういうバカっぽい喋り方してたこいつって思って、
うんうん
そう、それで、だけどね、あの、あ、人力車業界でね、まだ、まあ、しがみついてたかなんかわかんないけど、頑張ってるんだなと思って、で、真っ黒になってて、
うん、
だからきっと、うちのね、パートナーちゃんが、あの子なりに頑張って、この夏ずっと人力車で走り回って真っ黒になってんだな、だね、なんて言って。
まあ、そうだね、
うん。そうだね、なんて言って。
うん。
うん、だから、あの、応援、昨日はね、あの、
くず餅、あの、海でずっと遊んでただけです。
そう、う
ん、夏休みずっと休んで、あの、海で、あの、沖縄行ってました。
うん、そう言いそうなんだけど、昨日はちょっとね、くず餅ドリンク飲みすぎて。
おいおい、やめろよ、くず餅。今、社長はくずなんだからさ。
そう、飲みすぎて、ちょっと持ち合わせがなかったからね。うん、僕らは昨日乗らなかったんだけど、
マセラティで突っ込まれるよ、そのことしたら。突っ込まれた上でこっちの自動車怒鳴りつけながら蹴られるから
ね。くず餅今流行り始めてるのにね。
ああそうなんだ。
ああいうなんかお土産屋さんとか観光地行くと必ずくず餅ドリンクありますよ。
へ、うんうん、えー、うん、あの会社の、
あ違うと思うけど、だけど、うん、くず餅会はちょっと盛り上がりを見せてるから、
うんうん、
ね、それでこのくず餅社長がなると、くず餅業界にとって大変なことだなと思いながら
切るね世相
を見てましたけど、バズバズバキ、ね、まあね、人力車ね、あの青年まで頑張ってくれていたので、次は
乗らなかったのか。
いやなね、乗ろう乗ろうってすごいうちのパートナーちゃんは言ってたの、
うん、
だけど単純に恥ずかしくない、乗るの。
いやラジオで話すためですよ。
いやいや、
ね、
いや、
ラジオに命かけてるわけじゃないですか、我々。
あの、結構、うちのパートナーちゃん、そういうの平気な人なのよ。
いや、だから別
に、なんか、
だから、
うん。
平気な人だと面白くないわけ。そういうのすごい恥ずかしい菅さんが乗るから、ラジオで話すネタになるわけじゃん。
まあまあね、まあね。うん。うん、だけど、その、くず餅でお金使いすぎたの、昨日は。だから、
うん、
あの、くず餅業界をちょっと盛り上げようと思って、
うん、
これを使いすぎたんで、ちょっとね、持ち合わせがあんましなかったから、
うん。
うん。あのね、乗らなかったんですけど、まあ次行ったら乗るかもしれないです。
メール、読みますよ。
はい。 はい。
半袖おかん。
おお。
40代女性、はい、主婦の方からですね。うん。ごきげんよう、半袖おかみでございます。ようやく夏の暑さも落ち着いて、幾分か寝心地も良くなってきた近頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。あ、珍しくまともな時効の挨拶。
時勢の挨拶からね。
今回は私が遭遇したある女の話を披露したく思います。題名、恐怖、虚言、メンヘラ、サイコパス、怪しい女の正体。あ、通常運転ですね。とあるお料理教室にて、女、私はインドの外務大臣のマダムからお茶会にお呼ばれしたことがあるのよ。長嶋茂雄は私の旦那の知り合いだから結婚式で会ったことがあるわ。皆様お分かりの通り、どこにでもいる虚言癖のお方でございます。しかしこの顔、どこかで見た覚えがあります。釣り上がった目、男受けを意識したいやらしいポニーテール、そして己のズーズーしさを象徴するかのようにびっしりと整えられた眉毛。そう、なんとこの女の正体はかの有名なクライシスアクター M だったのです。
クライシスアクター、
クライシスアクターとはテレビのニュース映像などでありもしない危機を演じて大衆の不安を焚きつける道化にございます。
そんなのいるの。
陰謀論界隈ではよくね、
あの役者さんを使ってるとかそういう、
そう
はいはいはい、
のもっとやばいバージョン、
あ、
ただあれは単純にインタビューするのが手間だから事務所の人とか劇団の人を連れてくるっていう話は、うん、まあまあよくあるじゃん、
よく聞くじゃん、まあまああるよね、
本当かどうかともかくとして、でそれをさらになんか事件事故とか災害の時に大騒ぎする、でもう一歩進んだやばいのがいるっていう、まあ陰謀論、陰謀論です。
なるほどね。
先日起こった安倍晋三銃撃事件にも居合わせていて、この M さんがね、ツイッターを中心に大変話題になっておりました。
あの人分かった気する。
まさかこんな近くに潜んでいたとは。許せない。己の利害のために人様を欺くことはすでにこの女の生活の一部となっているのでしょう。さらにこの女はお料理教室の先生に私たち生徒が陰で悪口を言っているとデマで洗脳し、人間不信になった先生は教室を辞めてしまったのです。このまま野放しにしていてはさらに被害が拡大すると判断した私は、引き寄せの法則を使い M が存在しない世界を強く願うことで M の存在をこの世から完全に消滅させました。皆様もこの手の輩にはくれぐれもお気をつけください。とほほ終わり。
え、なんかもう仮面ライダーギーツのデザイアグランプリみたいじゃんね。この存在がいない世界を望んだわけね。
それは簡単にできるでしょ、半袖おかみだから。え、だって俺も M って、え、何 M って誰、スガッツさんはまだその M の存在がある世界線で生きてるんですか。
いやでもね、そのさっきの特徴から言ったらちょっと僕が思った人とは違うなと思った、釣り目でここにいてるね、みたいな、
はいはい、
なんか安倍晋三さんのその国葬の時は、なんかすごいこうなんか泣いてるおばさんが結構ツイッターに上がってて、
ね、襲撃事件の国葬ではありません。
そうかそうかそうかそうか、
ほらやっぱもう、
記憶にないんだ。そして
さっきまで記憶にあったのかもしれないけど今引き寄せの法則で M のいない世界線に生かされちゃったからね我々。
あ、でもさ、半袖おかみさんって多分本当に資産家であられるんだろうね、きっとね。
お料理教室に通ってんだもんね。
あのル・コルドン・ブルーとかそういうとこでしょ
ね。
なんか木島かなえ容疑者も言ってたコルトンブルー。
そうなんだ。
なんか木島かなえはあそこに行ったことで本当にあの人はこうなんつうのお金持ちをなんか、フリーをしてたのをガチのお金持ちをあそこで見ることで、なんかちょっといろいろおかしくなったんじゃないかっていう説言ってる人もいるよね。
おかしくなったってことね。あのさ、テクニックを身につけたってわけではなく、モノマネのテクニックを身につけたわけではなく、参考にしたわけではなく、本当に自分のプライドとか がズタズタにされたってこと？
そう、要は、予想はなくても、生まれながらに育ちが良くて、生まれながらにこう、持ってる側の人ってのがいるっていうのをまざまざと見せつけられて。
別海から、別海から上京してきてね。
そうそう、別海から。そうそうそう。
昨日、別海の牛乳買ったばっかだわ。怖
あ、そうなんだ。あるんだ。
あった。OK ストアにあった。
ああ、6ヶ月ぐらい前から、うん、うちのパートナーさんがすごい木島かなえさんにハマってて。
じゃあ、佐野真一さんの本とかも読んでるんですか？
あ、全部読んだ。
佐野真一さんもこの前死にましたね。うん
あ、ね
ちょっと、ここ、もうマジでここ1ヶ月亡くなりすぎだよね、人。
うんうん、ほんとそう思った。
アントンさんもね。も
ね
アントニオ猪木も、う
ん。ただ佐野さんは、その、うん、木島かなえの本で、うん、何回も、
うん、
人よりも牛が多い町、別海に生まれっていうフレーズを何回も書く。
そこら辺の、なんていうの、煽りは、まあ、あの人の真骨頂ですからね。だからまあ、正直、真面目なノンフィクション、作家業界からはちょっと嫌われてましたよね。
うん、そうそう、ちょっとひどいなって思いながらね、うん、こう、読んでますけど、うん、ね、だから、なんか、そういうとこに、そういういいとこに、半袖さんは通ってんのかもしれないね。
ルッコルドンブルーでしょうな。
ああ。
なあ。これは、サンティライミ。
サンティライミです。
サンティライミ。今、ちょうど、LINE が来たんですけど。
はい。
吉田の金融オンライングループに私が入れられてしまいました。
え、どういうこと？怖っ。いや、
今回ゲストがね、お呼びするために LINE で、ちょっと、はいはい、これから接続しましょうって開いたら、
うんうん、
そのゲストは関係なく、こんなの初めてだな、吉田の金融オンライングループっていうね、金融オンライン、なんだこれ、コース E40、括弧54っていうのが入れられちゃった。
Twitter、LINE で。
LINE。こんにちは、吉田です。ようこそディスカッショングループへ。このディスカッショングループを設立した目的は、投資市場での取引経験を共有し、投資家や投資する予定の方に情報やアドバイスを提供することでしたって。これどうやったら大会できるの？
そんなグループがあるの知らなかった。
勝手に、あれなんだ。勝手に招待されたりする。多分、私が吉田だからだよね。
うん、だからそういうこと。うん。
吉田だけで、そういうオンライング、投資、グループを作ろうとしてるってこと。
何なの
この吉田陰謀論。
なんかそういうのってさ、商売だとして考えても、
うん、
すごい分かりづら、なんか、
うん、
誰がそれでちゃんとやるのっていうのすげえあるよね。
でもやるでしょ、仮想通貨のやつとかや、FX とか。
そうだね、
この前ワールドビジネスサテライトでそれで大損しちゃった、うん、もうお金もないのに、
うん、
言われるがままに消費者金融で200万借りて、うん、あっという間に全部溶かしましたっていう、で返してくださいってその、うん、サロンにね、
うん、
言ってるけど、まあ返してもらえないよね。
まあそれ
はっていうのワールドビジネスサテライトで紹介して、もちろん顔は映ってなかったんだけど、
うん、
まあ、こんなこと言うと本当に差別的だけど、体型とか着てるもの、
うんうん
うん、今、まあスガッチさんだな、今、うん、目の前にいる。その黒い T シャツで、だテレビに映るんだよ。テレビに取材されてるのに、
うんうんうん。
黒い T シャツで、ちょっと、
うん、
まあ、スガッチさんはまだ健康的な体だけど、それをさらに不健康なぷくぷく感にしたから。
うん、ああ、なるほど、なるほど。うん。うん、そうね。やっぱ、まあ、体型とかに出がちであるからね。
顔にも出ますよね。
顔にもね。
これよく言ってることだけど、これは別に容姿を差別、美醜、ルッキズムで言ってるわけではなくて。
うん。うん、あでも分かります、分かります。
性格や生き様はね、特に40代とかになってくるとね。
うんうん、本当そう。本当にそう。
顔に出ます。だからそれが強い、一概に強い顔だとしても、うん、それは暴力的なのか、精悍な顔つきなのかでやっぱ違いますよね、
うんうん。そうだね、そうだね。
うん。それ優しい系の面構えとしても、柔和なのか、
うん、
陰湿なのか、
はいはいはい、
の、まあ、やっぱり我々も40年以上生きてるわけだから、ちょっとそこら辺の微妙な差異は、
うん、
パパッと分かりますよね、
うん、もういい加減分かるようになりましたね、本当ね、
顔つきで分かりますね、やっぱまあ、うん、精悍な顔つきで詐欺してる人見たことないもん
ね。そうだね、そうだね、
暴力性とかやっぱ出ますよね。
うんうん、そうか。
ただ本当にやばいのは多分我々でも分かんない、
うん、
本当のサイコパス殺人鬼とか
うん、そう、うん、
うん、まあ、だ一般的な話だけで、超絶サイコパスは多分分かんないと思う、我々。
そうだね。
だってスターリンって精悍な顔つきしてるじゃん。ポルポトもさ、すごい柔和な顔つきしてるじゃん。あのおじいちゃんになった、あの田舎町に引っ込んでおじいちゃんになった、うん、まあ、昔の写真だって、青年時代の写真だってさ、うんうん、ポルポトってあの二人ともだって、うん、殺人鬼とかいうレベルじゃないけどね、
うん、あのだからまあさ、広い意味でのメンヘラチェッカーでさ、やっぱりその、うん、なんか所作だったり、うん、動き、あの所作とか、あとその顔の表、うん、ふとした表情とか、
うん、
でそれはもう男性女性に関わらず、
うん、
あ、何かこの人抱えているなっていうのは分かったりはしますよね、あの、
うん、
なんとなくね、
うん、
俺もあのよくパートナーちゃんにね、あの付き合い始めの頃の方がなんかこうちょっと影があって、あの、まあ、かっこよかったよなんだけどね、うん、言われることがあるんですけど、
はい、
まあね、今にして思えばさ、その時常にお金のことを考えてから、
パチンコを打ちながら、
うん、あのこの暮らしからどうやってみたいなさ、うん、だからさ、それがやっぱしこう顔に出てたんだろうね、きっとね。
だから単純にちょっと貯金が少なかった、
うん、単純に生活苦だったのがこう影としてね、うん、映っていたんだななんて思ったりしますけれども
、今は別にね、昨日から物価値上がりしたけど、この程度値上がりだったら別にね、
いや別にね、今だって別にカツカツですけど、
うん、
前よりはね、別に
あれ、まあでも若い人はかわいそうね、まあ、正直うちらまあ別に大丈夫じゃん、月2000円とかくらいでしょ、まあ、負担、
うんうん、
2,3,000 円とかでしょ、うん、学生さんはかわいそうだよね、まあその代わり物価じゃなくて、あの賃金もね、上がって、うん、
上がらないからね、それ。
でもまあまあ、でも上がってくれるようにね、
うん、
消費者物価指数とか賃金と
か、海外なんてもう行きづらいもんね、今ね。
じっと耐えましょう
ね。
まあどっかでこの円高とかはまあ差し戻しが来るから、
うん、ね、
はい、あとあの原油はだってもう安くなってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
それが反映されるのは半年かかるから。
ああ、やっぱそうそうそうそう。
森永卓郎が言ってた。ちゃんとその後あのバカなこと言って怒られてました。うん、森永卓郎さんは、森卓はね、はい。はい。一回ゲスト呼びましょうか。
はい。
はい。